FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。それでは本日の10代20代の対談メンバーをご紹介しましょう。進行は私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那です。今年も去年以上に頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いします。それでは、本日の対談メンバー前回に引き続き、まず伊藤ひかりさんから自己紹介をよろしくお願いします。
はい、大学3年生21歳の伊藤ひかりです。私はお正月にですね、地元に友達がいっぱい帰ってきてたので、めちゃめちゃ同窓会をはしごしてご飯をいっぱい食べたらちょっと太っちゃって、最近はもう毎日ジムに行って体を動かしてなんとか痩せようと頑張っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ジム偉い。はい、そんなわけでそれでは2人目、前回に引き続き、藤田康介くん東舞鶴高校からお越しいただいております。自己紹介をよろしくお願いします。
はい、東舞鶴高校2年16歳の藤田康介です。僕の今年の抱負といいますか目標が、ちょっと、まあ、僕がアーティストのライブコンサートに行くのが好きなので、去年を超える6回以上行けるように頑張るというか、それを目標に日々頑張っていきたいなと思っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。多いね。はい、そんなわけで、本日も個性あふれる対談メンバーでお送りしてまいります。 FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談、どうぞ最後までお付き合いください。それでは本日早速対談の方に移ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日のトピックスというか、まあ、テーマ、トークテーマなんですけれども、まあ、先日から、年明け前ですね、12月頃から舞鶴で話題になっております西市民プラザ指定管理について本日は話していこうと思うんですけれども、確か前回収録した時がまだ結果が出てなかった、もう今日結果出るかなっていう時だったと思うんですけれども、
そうですね、
はい、まあ、結果から申し上げますと、指定管理は舞鶴市が募集していた2社、有本赤前社、そして、町づくりサポートクラブの、2社が応募していたんですけれども、ことで議会で否決されて、結局舞鶴市がね、当分の間は運営していくという方針が決まったということで、まあ、なんと言いますか、ね、賛否両論かなり飛び交っているニュースではありますけれども、こちらについて少し今回は対談をしていこうと思います。はい、まずお二人に聞いていくんですけど、今回のこのニュース見て、まあ、パッと見た状態でどう思いました最初？
そうですね、まず舞鶴西市民プラザってすごい舞鶴の中でも大きな公共施設で、そのいろいろ今変わろうとしている中で、こうこれなんだろう、運営がこう変わることでどういう変化があるのかなっていうのがちょっと気になったのと、あとは一回市から指定管理者っていう形でこう募集になって、でそこから議会でやっぱり市の管理になりますっていう、なんかこの変わる間に何があったんだろうとか、なんかどういうきっかけでこうやっぱないですみたいな感じになったのかがすごく気になりました。
そうですよね。はい、藤田君どう思いました？
はい、僕は今回この2つの団体の指定管理者に応募した2つの団体、どっちも見送りといいますか、決されて市の直営になるっていうのを見て、僕のその時思ったのが、市の運営の方がなんかたくさんお金が使われてっていうか、なんて言うんでしょう、お金が使われるのでより良い施設になるんじゃないかなっていうのを思ったので、そうですね、市の管理になるのと指定管理者 が管理するのとどっちがどういうメリットあるのかなというのを疑問に思いました。
はい、まあ、そうですよね、まあ、各有僕もなんていうんでしょう、かなりね、まあ、伊藤さんに似通った部分もあり、藤田君に似通った部分もありっていうところも、まあ、僕も感じております。やっぱりどうなんだろうっていうことも感じながら、市の方がいいのかなとか、まあ、市になったとして、まあ、ただなんて言うんでしょうね、指定管理者の時よりかは意見がね出しづらくなる、市民としては意見が出しづらくなるっていうデメリットがあったりとか、まあ、どっちがいいのかなっていう風な、はい、感じではあるんですけれども、はい、ではここで一つね、まあ、お互いにというかみんなでね共通した疑問点が生まれてきましたよね。舞鶴の管理、はい、そして指定管理ってどう違うのか、これは多分正解っていうのはないと思うんですけど、まあね、法律面とか舞鶴市の意見とか指定管理者の側の意見とか、まあ、そういったところで正解不正解っていうのは生まれてくるとは思うんですけど、はい、どう違うと思います？これ
やっぱりさっき藤田くんが言ってたみたいに、なんか市が管理するとちょっとなんだろう、お金があまり使ってもらえないのかなとか、やっぱり、うん、なんだろう、民間の事業者の方が管理した方がなんか意見が言いやすいのかなっていうなんかイメージですけど、はい、そういうのはあります。
うーん、そうですよね。藤田君どう思います？
そうですね、僕が市になる、市の運営になるデメリットになるのかなと思ったのが、市の運営になったらちょっとルールが厳しくなりそうだなっていうイメージがありますね。
うん、そうですよね、まあ、うん、これはねかなり本当に難しいところではあると思うんですけど、メリットデメリットで、やっぱり市になったらメリットとしては、まあ、市の直営なので、うん、まあ、予算が大きいとか、うん、まあ、行動力があるとか、まあ、そういった部分が挙げられていくのかなとは思いますし、またまた逆に指定管理者の運営になったことで意見が通りやすいとか、まあ、企画力があるとか発信力があるとか、そういった部分で、まあ、広めていきやすいとか、そういったメリットデメリットが大きく挙げられていくと思うんですけど、うん、今話をしてて、まあ、そしてね今手元に資料とかたくさんあるんですけれども、この状態を見て今舞鶴市そして西市民プラザに求めることとか、まあ、逆にこういう風に今舞鶴市を見ているとか、そういう観点での意見はありますか？
そうですね、僕高校でもなんか授業でなんかアンケート取って、舞鶴市のいいところ悪いところで絶対に上がってくるのはやっぱりスタバがないとか、はい、そうですね、イオンがないとか、まあ、多いのがやっぱりスタバなんですけど、今回のこの資料にも書いてあったんですけど、やっぱりスタバが欲しいという声が多いって書いてあって、はい、僕が思うに一番僕の思ういい形っていうのが、田舎のカフェってやっぱりこだわっているからこそ根を張ってしまったりすると思うので、この西市民プラザで市が運営するカフェ、常設のカフェエリアをすることができたら、まあ、スタバのような新商品がバンバン出なくても安価で美味しいコーヒーとかココアが飲める、そんな場所なら作れるんじゃないかな、そんな場所が欲しいなっていうのは高校生の意見で思いましたね。
福知山の図書館、駅前に図書館があるんですけれども、
ね、
そこのなんか1階にもカフェが入っててすごく安くて美味しいなと思っていつも使ってるんですけど、確かにそういう場所があったら放課後集まりやすいし、あとなんか田舎のスタバって結構なんか自習室みたいな役割もすごく果たしている気がして、やっぱりそういう場所って今ないんじゃないかなと思って、もし駅前に図書館ができたらそこがそういう役割を担ったりするのかもしれないですけど、やっぱり今なんか手軽にできる自習室ってないんじゃないかなと思うので、そういう場所にもなったらいいなと思ったりします。
はい、 で今僕身をもって感じたんですけど、今この対談で今伊藤さんがね言ってくれました、福知山のあの図書館の中にカフェがあるって。で僕それ今知らなくって、で結構行ってたんですけど何回かは、そうカフェがあるってことを知らなくて、ふとやっぱり僕も今行きたいなっていう気持ちが湧いたんですよね。そうなんって言ってちょっと思わず突っ込みそうになったんですけどやっぱりそういう風になんか引きつけられるものがあると利用者さんも多くなっていくし、学生も、ね、どんどんどんどん利用しやすくなっていくのかなっていう風に思いますよね。
福知山の図書館ってこう入った瞬間にちょっと美味しそうな香りがするんですよね。でそれがきっかけでちょっとご飯食べてみようかなってなったり、なんか新しいコミュニケーションが生まれたりしてるところがあると思うので、そういう役割もなんかになってたりするのかなと思ってます。
そうですよね、五感からの情報ってすごく大事ですよね。視覚だけじゃなくて本読もうかなっていう視覚で、コーヒー飲みたいなっていう嗅覚とか、まあそこでなんかねお皿のカチャカチャ音とか、うん、あとはなんか料理食べてる音とか料理作ってる音みたいなのが聞こえてきたら、聴覚からの食欲とかね、どんどんどんどんやっぱ人間って連鎖していくじゃないですか。そうだからそういう役割もねすごくいいのかなというふうに僕も今思いました。はい、ではね、まあ、そこで、まあ、いろんな意見ありますけれども、今西新プラザをどうするのかっていうところで、まあ、結局、まあ、結論から申し上げますと、舞鶴市が、ね、何度も申し上げてます通り運営していくというところで、まあ、舞鶴市に求めているものとか、まあ、逆に疑問に思っていることとかあったら教えてください。
あのやっぱりさっきも言ったように、市民の声が届きにくくなるのかなっていうイメージがやっぱりどうしてもあって、であのなんだろう、市民のこうそういう意見交換の場であったりとか、こう積極的になんだろう、自分から意見をこう発信できる市民だけじゃないと思うので、やっぱりこう自発的に意見をこう聞きに行く場を設けたりとか、なんかそんなこうなんだろう、運営体制であってほしいなっていう希望はあります。
はい、
そうですね、僕も今話にあったようにやっぱり話を聞いてもらう場が少ないみたいなことなんですけど、実際にあの市長さんと市民の対話会というのは、うん、あって、僕も参加させていただいたことあったんですけど、はい、その会におられるスピーカーの方ってやっぱりなんでしょう、どこどこの代表の方であったりとか、移住された代表の方であったりとか、そういう代表の方ばっかり やなっていう印象があったので、ほんまに一般の方が声を出しやすい、なんでしょう、 SNS でそういう質問箱を作ったりとか、匿名で送れたら絶対気楽だったと思うし、そういう場所が、そうですね、 SNSインスタグラムが舞鶴市あるので、そういうのを活用していけばいいのかなというふうに思ったりしますね。
はい、ありがとうございます。いや、まあ、もうまさにそうですよね、まあ、やっぱ不安っていう点が大きいのかなとは個人的にも思っていて、いや語弊を恐れずに言うんですけど、まあ、正直今回はどっちなんだろうっていう気持ちになりましたよね。あのなんか募集して2つの団体が応募してどっちかになるっていうことが半分決まりかけていたのにもかかわらず、最終議会で否決になってしまって、最初の議会ではあのね賛成に回ってた議員も否決に回ってたりとか、まあそういった点でなんて言うんでしょう、すごい政治としてなんかこれってどうなのっていう不信感があらわになってきてしまったのかなっていうふうに僕は思っていて、うん、まあ、そういった点僕はちょっと舞鶴市の方に不安というか、語弊を恐れずに言うとちょっと疑問点だったり不信感っていうのが少しずつ湧き出てきているかなっていうふうに個人的には思っています。ですのでそういうなんて言うんでしょう、やっぱり、まあ、目に見えてというかしっかりと行動を起こしてくれる舞鶴市であったら僕たちもすごく安心できますよね。
あとあの指定管理者 の選定の際に議会にあのどういう事業計画でどういうあの なんだろう、どういうふうに運営をしてどういうメリットがあるかみたいな、そういうのをこうまとめた資料が提出されてたと思うんです、
はい、
で、あの舞鶴市のホームページからも見ることができるみたいなんですけれども、はい、あの私のこう認識不足かもしれないんですけど、市が運営する場合にどういう運営方針になるのかとか、うん、どういうメリットがあるのかとか、こうどういうどこをどうするのかみたいなことってあんまりなんか知らされていないような気がして、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
そこを知りたいなという思いもあります。
うん、果たして今のままでいいんでしょうか舞鶴市というところで、はい、結構疑問点が今湧き上がってきているところではあるんですけど、はい、まあ、これから、ね、数々議会を重ねて西市民プラザがこれからどうなっていくのか、まあ、これから、ね、あらわになってくれることを願うばかりではあるんですけど、はい、では最後になったんですけど、これから、まあ、舞鶴市、まあ、そして今回の西市民プラザがどういうふうな運営方針でどういうふうに変わっていくのかっていうところはまだわからない状態ではあるんですけど、こういうふうになってくれたらいいなっていう、舞鶴市になったからよかったなって思う西市民プラザってお二人とも何かありますか？
そうですね、僕やっぱり先ほども言いましたけど、舞鶴市が運営することに対するイメージってお金をかけてもらえるっていうイメージがあるので、僕が来るときに見かけた、なんて言うんでしょうね、健康センターのような健康器具が置いてあるコーナーなんですけど、やっぱり故障中のものが並んでいて、ガムテープで貼ってあって保っているようなそんなものがあったので、それを新しいものに変えるだけで、照明をもっと明るくするだけで利用者の方増えると思うので、そういうところに期待したいですね。
あのやっぱり市民プラザってこう街の中にあって、市民のこうつながりの場、交流の場としてのこう役割をこれからもあの担い続けるために、なんかやっぱり市民の意見をよく聞いて、こう市民の立場に立った運営をしていっていただけたら嬉しいなと思っています。でやっぱりその健康サロンでしたっけ、もうその一つだと思っていて、やっぱり今あのなんだろう、あの利用状況とかがあんまり分からなかったりするので、なんかどういう人が使っててどういうニーズがあるのかみたいなのもこうちゃんと把握していった方がいいのかなとか思います。
はい、まあ、舞鶴市から、ね、見えるデータっていうのが今すごく少なくて、まあ、不安要素が強いところではあると思うんですけど、まあ、これから良い方向に変わっていってくれたらなっていうふうに思いますよね。はい、はい、そんなわけで、今回の10代20代舞鶴未来対談、そろそろ終了のお時間となりましたね。はい、10代20代舞鶴未来対談、そろそろ終了のお時間となりました。今回対談にご参加してくれたのは
伊藤光と
藤田光介です。
はい、そして進行は私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那でお送りしました。この番組に参加いただける10代20代の方をまだまだ募集しています。興味のある方は FM 舞鶴までお問い合わせください。この番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って選挙の投票に行きましょう。この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。本日もどうぞありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。